この時間は2018年から2019年にかけて放送した初めての株式の再放送をお聞きください。初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは、飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。なんか暑くなってきましたね。
本当ですね。
この暑い季節、会社訪問するときにですね、汗かくからすっごく嫌なんですよね。
いつもスーツでね、動き回ってらっしゃいますもんね。はい、はい、頑張っていきましょうね。はい、はい、さてこの番組では株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、マーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。藤本さんに聞いてみたい株式投資に関する疑問質問、ぜひ番組ホームページに書き込んでください。番組の中で随時紹介していきます。それでは始めていただけの15分、レッツゴー。株式レッスン1、2、3。はい、それでは藤本さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは銘柄の探し方、その3、ファンダメンタル分析、PER です。
はい。
今日なんかすごく難しそうなんですけど。
まあそうです。頑張りましょう。はい。で、前回の復習なんですけど、はい、これ前もやったと思うんですけど、はい、企業の利益について、まあ、前説明したですね、はい、3つの利益、覚えてますか
?3 つの利益、うん、営業利益、うん、経常利益、うん、特別利益。あれ違う。
うん。
純利益。
そうです。
はいはい。
そうです。
そうです。もうね、ディレクター見ても何にも助けてくれない。
純利益です。
純利益、失礼いたしました。はい。はい、
まあ特別利益、もう一つ言うと特別利益かもしれないですけどね。うん、だけど三つとすると多分これかなと思います。
はい。
で、今回この純利益というものを使うんですけど、はい、純利益をですね、だけだと、その株価直接測るわけにいかないんですね。なんでかというと、その発行済み株式数によって割ってあげないと。そうすると一株当たり利益って言えるんですよ。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。いっぱい発行してる会社だと、利益が同じでも、あっても小さくなっちゃうじゃないですか。だから、株価を考えるには、純利益をですね、発行済み株式数で割った一株当たり利益、EPS って言うんですけど、これが重要なんですね、利益の中でも。
一株利益。一株当たり利益。
の一株でいくら儲けたかっていう。
ああ、なるほど。それが EPS。
EPS。ここまでがちょっと覚えておいていただければと思います。
はい。そして、今回は、この利益から考えて、株価がこう割安なのか割高なのかっていうのを決める指標っていうのがあるって伺ったんですけど、これ具体的にはどう考えるんですか？
これはですね、PR というもので、これは何かというと、この株価をですね、先ほどの一株当たり利益で割ったもの。逆に言うと、一株当たり利益の何倍まで買われてるか。これが、PR というものなんですね。例えば、はい、株価1000円の会社で、
はい、
一株当たり利益が100円だった場合、
はい、
PR 何倍ですか？
株割る一株利益ですよね。
そうです。
1000割る一株利益100円なら、PR は10。
そうです、そうです。だから PR が10倍。だから、一株当たり利益というのは1年分の利益なんで、
はい、
10年分の利益だと。いうことなんですね、はい、例えば、そしたら株価が1000円で、
はい、
今度は一株当たり利益が10円の会社、
はい、
PR 何倍ですか？
これ100倍。
そうです、そうです、
はい、
そしたら100年分の利益じゃないですか、
はい、
そうすると10年分の利益の会社と100年分の利益の会社とどっちが割安でどっちが割高だと思いますか？
はいはい、10年の方がいいってことですよね。
そうそうそう、割安ですよね。
割安、はい。
うん、で100年だとさすがにその会社100年もあるかなというのと、
はい、
そこまでその利益が続くのかなというところもあるので、うん、基本的には PR というのは何年分と考えたらいいんですけど、
はい、
これが数字が小さい方が割安、
はい、
数字が大きい方が割高ということなんですよね。
はい。株がじゃあ、そこ高い、割といい値段する株で、その EPS がそこそこ、
小さい会社？
小さい 会社だったとしたら、うん、PR が高くなってしまって、なんだかいまいちだなっていう感じになるってことですか。
まあ高いけど、だけど多分それは実はこの EPS が今後もっと増えるんじゃないか、うん、ということを期待して、要は PR というのは夢の大きさなんですよ。その会社が EPS っていうのは現実の利益じゃないですか、はい、その年儲かる、その1年分の今のリアルの利益ですよね、はい、それを何倍まで買うかっていうのは夢って大きくなったり小さくなったりするものなので動くじゃないですか、うん、はい、だから PR って動くんですよ、
はい、
で株価ってずっと動いてますよね、
はいはい、
バチューとか、
うん、
これ一株当て利益って動かないですよね本当は。
そうですよね、だって1年の利益決まってますからね、
うん、まあ、企業決算で発表があるので、うん、3ヶ月に1回ぐらい決算発表で動くことはあると思うんですね、はい、見通しが変わるので、うん、だけど1秒ごとに見通しが変わる会社なんかあるわけないので、
ですね、はい、
なのに1秒ごとに株価動いてるじゃないですか、はい、あれは実は株価が動いてるんですけど PR が動いてると考えるんですね。
あ、株が動けばおのずと PR が動きますもんね。
はいはい、はい、だから株価に連動して PR が動いちゃう。だから株価が上がっているっていうことは、基本的には PR が上がっていってる、
はい、
要は夢が膨らんでるという状態なんですよ。だからみんながですね、株価儲かるぞすごいぞって言うと PR がどんどん高くなっていくんですね、はい、で逆にこれは下がっちゃうぞダメだぞって暗い状態っていうのは、夢がどんどんしぼむから PR が小さくなる、
うん、
PR っていうのは夢の大きさだと考えていただくと一番わかりやすいかなと。
じゃあ株価がそこそこ安くって、うんうんうんうん、でその EPS がすごく良かったりとかしたら、うん、PR は低くなるじゃないですか、
はいはい、
いやお得だな、もっと評価されるべき会社なのにって私はすっと思ったんですけど、
う
ん、
逆にということはそこまでしか株価が買われてないっていうと、うん、なんか理由があるのかな、今後その元となる EPS が減ってくんじゃないかなと。これ何年分だから、今年より来年が減っちゃったら、PR がどんどん高くなっちゃうんですね。
うーん、
逆に言えば、その、利益が増えてる状態だったら、PR は増えてても、大きくても、来年すぐ下がっちゃうので、気にしないんですよ。要は利益が2倍になっちゃうんだった
ら。来年もし2倍になれば、
PR 半分。
PR 半分になりますもんね。
そうです。で、その年、翌年も2倍になったら、合計2倍、2倍で4倍になっちゃうから、PR も4分の1になっちゃうんですよ。はい、だから高くてもいいじゃないかっていう。
今高いが、しかしそれにはそれなりの理由があって、うん、なぜならばっていう。
そうです、そうです。
では、じゃあ割高割安ってこの PR だけじゃ測れない、
うん、そうなんですよ。だから一応ですね、PR っていうところで言うと、できれば同じ業種、例えば自動車会社だったら自動車会社同士で比べてあげないと、はい、業種とか業態によってちょっと PR って違っちゃうんですよね、うん、
ああ、しかもそのムーブメントもあったりとかする
わけですね、うん、そうそうそうそう、流れがあって
時
流に乗ってる銘柄は PR が異常に高くなっちゃうんですよね、うん、要は人気が高くなって株価がわーっと上がってるっていうことは、はいはい、一株当たり利益は小さくても、うん、なぜか株価は上がっていってる、これって PR が高い状態なんですね。まあ、PR100 倍って言われるとなんかものすごく成長する企業か、逆にものすごい割高な会社かなという、
あ、過大評価されちゃう、
過大評価されちゃってるのかなっていう感じもしますよね。
あ、うん、じゃあなんか私なんかパッて、うん、PR の表ですとかって、いろんな会社がバーって出てて、ここは割安はここは割高とかって、うんうんうん、そういう風に見ちゃうのは総計ってことですか。
それだけで見るのは、だけど一応は世の中の平均値、うん、先進諸国の株価の平均値って14倍から19倍ぐらい、
はい、
14年分とか19年分の利益ですよと、
うん、
要は1年分だとさすがに安いじゃないですか、翌年もあるから、うん、で100年って言ったらその会社100年もあるかなと、いい数字っていうのが、まあ、14から19倍とかこういうあたりが大体の平均値になるんですね。
なるほどですね。ちょっとですね、うん、私今日すごく難しかったので、うん、次回の放送でも PR についてもっと詳しく教えていただけるんですね。
はい。
はい。ということで、ちょっと今週一生懸命私も復習しますが、皆さんもですね、今一度しっかり振り返って来週に向けていただけたらなと思います。
そうですね。
はい。藤本さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
初めての株式。
さてさて、先日は、夏に関する銘柄をお聞きしましたが、ま、うん、もなく梅雨に入りますよね。はいはい。雨関連の銘柄というのはあるんでしょうか？
そうですね。一番、まあ、簡単なのが、雨傘を作ってる、傘を作ってるですね、はいはい、ムーンバットという会社があるんですけど、銘柄コード8115なんですが、まあ、これがやっぱりど真ん中かなと。
やっぱり梅雨の時期って雨傘ドーンと売れる、
うん、まあ、当然、そのあたり売れるかなと。で、例えば、そうするとですね、まあ、洗濯するのがちょっとややこしくなるじゃないですか。干せなくなっちゃう。
部屋干し
ってですね。そうすると部屋干しトップ売ってるライオンさんとか。あと例えばその外で遊ぶのがなかなか難しくなりますよね、う
ん、
外に行くのっていうのが。
そうですね、読めませんし。
そうですよね。そうすると室内のリクリエーションという形で、例えばラウンドワン、
なるほど、行きますね、
はい、うん、ラウンドワンに行ったり、カラオケ招き猫をやっている越高ホールディングスとか、うんうんうん、こういうのがあったりとか、まあ、そこから先いろんなこと考えられると思うんですけど、はい、ちなみにですね、はい、飯村さん、カラオケの和子18番なんですか？
よく歌う、毎回歌うっていう。そう私、藤本さんぐらいの先輩とかと一緒に行くとき、必ず、オーヤンフィーフィーの、雨の御堂筋歌うんですけど。うん、
なかなか渋いですね。
これはちょっと受けがいいので、うん、あと気持ちいいので歌ってて。
うん、でも、なるほど。
はい。そんな感じですかね。
はい、
うん。なんかじゃあ、雨関連で行くと、うん、気になるのは映画館とかもあるってことですか？
うん、そうですね。やはり、その、室内でやるものっていうものが、やはりっていう形です。長雨だと、やっぱりそういう会社の業績が良くなったりする。うん、ということはありますね。
なるほど。ちょっと雨も楽しくなりそうなので、皆さんもね、予想してみてください。はい。お送りしてきました初めての株式、皆さんいかがだったでしょうか？藤本さんに聞いてみたいマーケットや投資に関する質問、ぜひ送ってください。藤本さんが何でもお答えします。今さら聞けない株式投資への疑問ぶつけてみませんか？ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しております。ページ右側にあります番組宛てメール送信フォームからぜひぜひメッセージを送ってください。
どしどし送ってください。
はい、何でもお答えしてくださいますので、はい、ぜひ皆さんですね、遠慮せずに送っていただけると嬉しいです。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
わかるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、今日もお聞きいただきましてありがとうございます。私も2年前の自分を思い出しますね。聞き直ししていると意外と忘れてることも多いですね。さてこの番組ですが、全55回分を週1回のペースで1年間放送配信していく予定です。投資をまだやったことがない方も、初心者の方も、経験者の方だってもう一度聞きたくなる場面ってあると思うんですよね。そこでおすすめなのは、いつでも好きな時に繰り返し聞けるポッドキャストです。ラジオ日経初めての株式番組ウェブサイト、それからアップルやスポティファイなどからもお聞きいただけます。そしてもう一つおすすめさせてください。この番組なんと書籍化もされているんです。2019年に小電社から発売された初めての株式、株のことをよくわからないけど始めたいあなたへを読んでいただきますと、図解もありますし、より理解が深まると思います。書籍版初めての株式に興味がある方は、番組ウェブサイト右のバナーから書籍のページにアクセスしてみてください。それでは次回もお楽しみに。